まあ、Jアラートなりましたね。久しぶり、5年ぶりらしいですね。いろいろ調べてみたら5年前ですね。5年前の8月、今死んじゃいましたね。安倍晋三の森友学園問題と、家計なんちゃらかんちゃら、いわゆる森かけで、言った問題あって、これからまた国会でその辺がみんなに突っ込まれるよって言ったタイミングで、Jアラートが鳴ったはずそうですね。初めて、日本で初めて Jアラートが鳴った。その日って結構よく覚えてて、当時はまだ24時間体制で張ってなきゃいけない仕事をしていて、結構ね、朝早かったんですよ。3時とか4時とか5時とか、明るくなり始めた頃ぐらいだよねみたいな感じで、夜だったんですよね。その日仕事だったのかな。Jアラート鳴ったわって話になって、で夜勤張ってたケンちゃんにすぐ電話して、まあその頃海外旅行に関する仕事だったから、 Jアラートの関係でなんかトラブってないかいっつってすぐ電話かけて、でそんな電話をしながらテレビを見てたら、山口県に置いてあったなんか迎撃ミサイルシステムとかが、普段はこう止まってるんだけどウィーンって動いてる映像がパッて NHK で入ったんですよね。ほいでなんかすげえ戦争っぽいじゃんみたいな感じで騒いだの覚えてますね。でまあ夜中っていうかね、明け方早朝だったんで、まあその時はその時で終わって、その日一日、その J アラート、ミサイルからの飛翔、北朝鮮からの飛翔物体っていうところでニュースが持ちきりになっちゃって、盛りかけ問題が国会でこう追及されることはなんとなく少なくなったっていうような感じだった中での、の昨日かい、まあ J アラートでしたよね。7時20分ぐらいだったと思います。朝の薬を飲めっていう風に、こう私が使ってる iPhone でリマインドでこう警告が出るんですけど、あーってそのポップがポンって上がった時に、Jアラートになって、えって薬飲まないだけでそんなにみたいな、そんな感じだったんですよね。ほんだらその神さんの携帯電話もちゃんちゃか鳴ってて、おー、Jアラートだったよなんつって、で、なんか朝そっからニュースが大変わりして、ミサイル一辺倒の、飛んできただの、どこに落ちるだの、青森県が対象地域だの、北海道もその範囲に入っただのっていうようなニュース持ちきりで、お騒ぎしてたっていう感じ。なんか微妙にリンクしてるのは嫌ですよね。でこれからそのね、安倍晋三の襲撃事件からのの、統一教会、旧統一教会との関係性がどうしたこうした、国葬をやるべきだったのか、その費用はどうだったのかっていうところをこう国会審議でワーキャーやろうとしてる時に、Jアラート飛んできて、いやそんなことやってる場合じゃん、いやそんなことやってる場合じゃねえんじゃねっつって、なんで何そこをまたうやむやにするみたいなさね。で確かこれ5年前と同じこうルート飛んでますよね。で万が一途中で落ちても大丈夫なように津軽海峡の上空を飛んじゃってるあたりがさね、なんかこう怪しい。でいろいろそのゴシップニュースなのかもしれないんだけど、その旧統一教会から北朝鮮に5000億円の金が流れているっていうね、でその5000億円払ってっからさっていいタイミングでミサイル撃ってよってジョンちゃんなんつって、なんかそんなような失礼こうつながってくるような話がちらほら聞こえたり聞こえてこなかったりな、まあそんな中での5月の5日今日は水曜日、時間にすると17時ちょっと過ぎっていう感じ。まあどうなんですかね、皆さんこれはどんなタイミングでいつも聞いてくださっているのか。中にはトラック運転しながらっていうのもいるでしょうし、函館の行きすがらっていうのもあるでしょうしまあ当然ですね、ご存知な通り、普通のしがないサラリーマンのバカ親父が喋ってるだけなんで、面白いことを言うわけでもないし、 思いついたことをベラベラベラベラ喋ってるんですよ。で、まあ北海道の言葉なんでね、ちょっと乱暴な言い方もしますし、リズム感もそんな良くない。横で聞いてらっしゃるね、運転もしねえでふんずり返ってるあなた、まあ当然ね関西人みたいなね、そちらの方で喋れればまた咳が出るね、リズム感のいい喋り方もできるんでしょうけれども、まあその時はその時で、まあなかなかできるもんではない。まあいつかですね、なんかゲストかなんかにねお呼びして、コラボしながらですね、お話もさせていただければななんて思ってるんですよ。あ、もうこの辺で切ってくださって結構です。普通のエア G でも聞いていただいた方が道路交通情報なんかも聞けますんでね、道中何か突発的なトラブルなんかにも回避できる情報源としては普通の FM 放送とか HBC ラジオとかその辺聞いていただいた方がよろしいかというところですよね。まあどうせ聞くんならですね、あんまりこう知らない人に突然聞かれるっていうのはなんかどうしよっかなっていうのもありますんで、まあ一人でニヤニヤ聞いてくれればそれでいいですというところ、別に何もこのポッドキャストを広めようとかそういう気持ちは一切ないです。何のためにやってるのかって言われると、私が死んだ後神さんが聞くといいかなぐらいな感じでしか目的意識は持ってなくやってますと。言うてますね。まあ今日10月の5日、さっきと同じ間違い方しますね。10月の5日水曜日ということで、手元に北海道新聞があるんですけれども、まあ昨日のミサイルが飛んでったよっていうところで、ミサイル青森通過、最長4600キロ飛行、EEZ 外へっていうところで一面を飾ってますね。北朝鮮発射、日本政府破壊措置取らずっていうところ。まあまあまあわかりますよ、やらなくてもいいっちゃやらなくてもいいんで、危険性がないっていう、まあ私たちが知ってる情報だけではないと思うんですよ。当然 J アラート鳴った時点で大丈夫そうっていうところ、まあ迎撃システムを動かすまでもないな、この飛び方はっていうことは理解した上でっていうところなんでしょうけどね。あんまりバラしちゃうとほらね、あの日本のその防衛力がバレちゃうっていうのもあるんで、全部全部っていうことではないんでしょうけどね。まあ北海道新聞、開催地内定年内見送りっていうふうになってますね。30年冬季五輪来春の可能性、まあこれ札幌でやるかどうかっていう話なんですけれども、でもね最近のそのこの間の東京オリンピックの時もそうですけど、ここまでその癒着でベタベタになってるっていうのを、まあ疑惑とはいえ、まあ逮捕者出てますからね、なんかそういうのあったんでしょうけど、疑惑とはいえそこまでズルズルベッタになっちゃってるとさ、なんかやってほしくないなとかって思っちゃうんですよね。ただその五輪の今回の報道についても、もしかすると本丸を隠すためのなんちゅうの、スケープゴートっていうの、スケープゴートってやないのか、スケープゾーンっていうの、よくわかんないけど、目くらましで情報を流してんじゃないかなって思うんですよ。で捕まった人たちも確かに贈収賄で捕まってるんでしょうけれども、当然保釈金とか出せる人たちじゃないですか、腐れ大金持ちだからね。多少その腐れ大金持ちだから、まあ、多少そんな社会的になんかちょんついたってね、いいでしょって、もう追い先短いしって、年取ったばっかりな人たちばっかりで、もうあとは余生をゆっくり暮らすためにもなんつってね、政府のためにちょっと一肌脱いでよみたいな感じでのの、今回の東京オリンピックのその贈収賄容疑の立件なんじゃないのって思いますよね。まあこれが大体そのいいところまで行って正解に流れてくるっていうんであれば、なんとなくわからないでもないけど、毎回同じパターンですよね。ちょっとでっかいニュースがあって、それをこうかき消すために芸能人が捕まったりとか、別のニュースが引っかかってみたりとか、なんかそういうところでこうワイドショーのネタ振りをいっぱいしておいてなんていうようなことをやってんじゃねえかなとかって思っちゃいますけど、皆さんその辺どうなんですかね。私はすごい気持ち悪いんですよね今ね、いろんな意味でね。なんか玉川さんも謹慎処分になっちゃったりとかしてますけどね。まあそうこう言ってるうちですね、前回の配信は前回なんですけど、その前の配信ですね、2ヶ月ちょっとぐらい、配信の期間が空いてるうちに、とっくに夏が終わって秋口になっちゃってるわけなんですけれども、 まあ今年の夏もですね、ご多分に漏れずいつも行ってる熱田の浜、無縁浜っていうところですね、無縁浜っていうところに行って腹いっぱい日に焼けて、のんびり寝っ転がったりとかしてたんですけど、これ毎年やってるんですよね。毎年やって、1年に1回はあのやっちゅうほど日に焼けてやれなんていうところで、今年もやったんですが、まあちょっとね、今年の変化として気づいたことなんですけど、まあ当然その子供の頃とか夏休みとか、よくね、外で大暴れして真っ黒になるまで、遊んでたじゃないですか、日に焼けて。で、大体その子供の頃って日に焼けて何日か、 2,3 日ですよね。1日じゃないけど 2,3 日だったらすぐ皮抜けてきてさ、あのベローンって剥いてイエーイなんてやってたけど、やっぱりね、年を取ると新陳代謝が悪くなるんでしょうね。あの日に焼いた後、皮が剥け始めるまで1週間ぐらいかかるんですよね。でも忘れた頃に、あ、こんなとこ皮剥けてるなんていうようなことを今年は発見しましたね。まあ年を取ってからそんなにこう日に焼くもんじゃねえっていうのは あるんでしょうけど、なんかね、2日3日後っていうのは1週間、これぐらいこう、この何、新しい皮膚の生成がされなくなってるんでしょうね。恐ろしいですよね。もうこの年っつったって52ですけど、筋肉痛さえ感じなくなってきてますからね。だいたいいつもどっか痛いっていう、やだね年取るのっていうのは、なんていうようなね思っちゃったりしますよね。まあ相変わらずですね、何もしてない、何も収録をしてなかった時に、何もしてなかったわけじゃなくて、なんとなくタイミングが合わなくて、私のお休みの時とタイミングと合わな、収録するタイミングが合わなくて、実際にこう、何、このマイクの前に座ることっていうのはなかったんですが、まあいろいろですね、こんなこと喋ったら面白いかなっていうことはメモしてたんですよ。で、この間棚卸ししたばっかりなんですけれども、今日も改めて棚卸ししてみようかなって思うんね。で、今話した 日焼けして皮むけるっていうテーマですね、これ8月の19日の日にメモしてますね。子供の頃は翌日にはむけたけど、最近は数週間後になったっていう、そんなメモが残ってますね。で、8月の29日24時間テレビっていうメモが残ってて、まあ24時間テレビ STV って日テレ系で毎年やってるやつなんですけれども、まあ障害者の皆さんの支援をみんなでしようぜっていうチャリティー番組だぜっていうところで、まあ見ることはないですね。まず見ることはないです。でもなんかこうザッピングしてる時にたまたま止まった時なんかは、なんかその障害を持った方が、まあ一生懸命やってますよとか、パラリンピックのどうしたこうしたとか、なんかやってるっていうのはちらほら見てるんですけど、まあ確かにそういった人たちがバリアフリーで生きていける環境っていうのは必要なのかな、作ってかなきゃなっていうのは確かにあるんですよ。あるんですけど、そこのテーマになってる子たちっていうのがものすごい若い子たちなんですよね。若い子たちがその頑張ってる姿を見せて、まあジャニーズのね和歌集をいっぱい並べて、まあ当然ジャニーズ流すってことはその若い世代に見てほしいっていうところで番組作りもしてるんですけれども、なんかちょっと若者に変更されすぎてるよねって思うんですよ。で、私がこんだけおっさんになってくると、そのどんなに健康で生きてたとしたって、私みたいにこう心臓ぶっ壊れてパクパクしたりとか、その大病を患ったりするじゃないですか。健常者として生きていたって、結局体を壊したりとか老人になったりとかするわけですよね。その老人介護問題とか、なんかそういうところにクローズアップをしていった方がなんかいいんじゃないか、される側とかね、する側とかね、そういったところで普段は考えないテーマについてもっと訴えかけるような内容にしてったらいいんじゃないのっていうような、ネタが書いてますね。 まあこれだけね、いろんなメディアが発達している中で24時間ずっとそのテーマを流し続けてるっていうこと自体が、問題提起にならなくなってきてるのかなっていう、そんなことがあったみたいですね。で、次書いてあるのがね、9月の18日、これね、今回の収録を始める前に一回読み直したんですけど、私自身何を考えて書いたのかわからないですね。テーマとしては、知ってることが楽しいことって認識、知ってることが楽しいっていう認識はそもそも浅いっていうふうに書いてますね。知らないことから面白いことを見出す努力をやめちゃうと、結局は情弱の貧弱なじじいになるんだよっていうことを書いてますね。我ながら随分ご大層なこと言ってますよね。まあ今の職場で言うと、若いのは20代前半のがいて、私の上っていうのはもう60歳を超えたおじさんおばさん、そんな人たちの中で、私もそのおじさんの中に入っている部類だと思うんですよ。で、私自身の生き方がどうだっていうことを自負してるわけではないんですけれども、それなりにいろんなことにアンテナを広げて、面白いことってどんなことなんだろうっていうことを知らないことから探すんですよね。知ってることってもうわかるじゃないですかね。だけどその周りの人たちを見てると、この人たち面白いと思っていることって何なんだろうっていうのが、外から計り知れないところっていうのがあるんですよ。まあそこは、付き合いを深掘りしていかないと、その人の興味とかっていうのは見えてこないんでしょうけれども、なんかその会話をしてても、あ、きっとこのテーマについては面白いっていうふうに思ってたりとか、興味を持ってたりとか、この人自身で深掘りをしているっていうことなんだろうなっていうのは、話をしてみると分かることはあるんですけど、全く分かんない人とかもいるんですよね。まあ話してくれないだけなのかもしれないんですけれども、なんか余計なことを考えちゃいますよね。なんかこの人ってね、世の中で面白いとされていること、まあ、具体的に言うと、バズってること、そのツイッターでいいねがいっぱいついてること、YouTube で言うところの再生回数がいっぱい伸びているところ、ネットニュースでなんか騒がれているところっていうところだけ、面白いっていう担保があることを見て面白がってるだけなんだろうなーって思っちゃったりすることがありますね。なんかそうなると、まあそれ面白いことって俺知ってるんだよね、すでに、だから面白くないんだよねって、あなたが面白いって言っても、じゃあその情報俺自分で調べた方が面白いことだから、あなたは言わなくていいよとかって思ったりとかするんですよね。なんかね、なんかそんなことを考えてたんでしょうね。めんどくさい親父です、相変わらず。まあまあそんなようなことが書いてあったりですとか、これはですね、先週ですね先週書いてあったことっていうことで、恋愛相談室っていうテーマがあって、最近その何晩婚になってたりとか、恋愛をしなくなったりとか人間関係が希薄になってたりとかいうのがあってるじゃないですか、話を聞くところによると。で、その何異性に対して興味を持てないとか、その出会いがないとかっていうことを言ったりするし、どんな人と付き合っていいんだろうなんてこともよく言うんです。でっていうのがまずあって、で私のその人間関係の中で、これ前にも喋ったんですけど、自分の兄弟構成ととってもよく似たパターンの人と仲良くなりやすいっていう傾向があるなって思ったんです。例えばうちのかみさんで言うと、かみさんがいて弟の健太郎がいて、私ももう他界しましたけど、かよっていう姉がいて弟である私がいてっていう感じなんですよ。で私の母親ケイちゃんね、ケイちゃんも 長女であり弟がいるんですよ。じゃあ親父のりおも姉がいて弟ののりおなんですよ。だからね、全部符合してくるんですよね。例えばその勝子姉さんですとか、勝子姉さんもお姉ちゃんであり弟がいたりとか、確かね、千鶴ちゃんもそうなんだよね。で、なんとなくこうリズム感が合うなとか波長が合うなっていう人は、そういう兄弟構成の人とこうつながりやすいっていうのかな、仲良くなりやすいっていうのがあるのね。だから何でもいいと思うんです。会社であろうと、そのなんか行った時の合コンやらオフ会でも何でもいいんですけど、そういう時にこの人どうなんだろうって、その人に対して興味を持つんじゃなくて、あなたの兄弟構成ってどんなんですっていうところからまず入っていって、自分の兄弟構成と同じっていうところで、あの同類校を見つけていくと、意外とね、仲良くなりやすかったりするんじゃないかなって思うんですよ。だから血眼になってね、なんかそのなんだい、出会い系サイトとか見たりとかするでね、私は今その何、年収がいくらで趣味はなんとかでとか、犬が好きでとか猫が好きでとかね、映画を見に行くのが好きなんですよなんていうようなことをプロフィールに書くよりも、何、例えばお姉ちゃんのいる弟の方希望とかね、兄貴のいる女性の方希望みたいな、そういうところで具体的に的を絞っていくと、意外といいつながりになるんじゃないかなって、無責任な話をしてますよっていうところですかね。まあこれ本当に無責任ですよ。本人よりも兄弟関係を見るべきっていうふうに言ってました。そんなメモがありました。ね、なんかこれがどんな風になってくるか、共感してくれる人がいるといいんですけどね、いないでしょうね。まあ適当なこと言ってるだけですから。で、最後ですね、最後、先週ですね、先週の水曜日のメモらしいです。欲望っていうところで、まあ、深掘ってんだかなんだかよくわかんないんですけど、三大欲求っていうじゃないですか。食欲であり、睡眠欲であり、性欲でありっていうね。で、まあ、若い頃っていうのは欲求がすごい高いですからね、いっぱい物食べたかったり、よく寝たりとか、ね、風が吹いただけでチンコ勃起したりとかしてるでしょ。最近もう私も年取ってきたから、食は細くなるしね、夜中目覚めちゃうし、チンコなんか立たなくなっちゃうしね。なんかそんなのがあってね。で、なんかね、読むと他人に見せる。その三大欲求の中で他人と共有できるっていうのは食欲な部分だけなんですよ。まあその女の子デートに誘ってね、ご飯食べに行こうよっていうところの話の中に、まあ何かを食べるっていうところ、その食欲を満たすっていうところで、その欲望、三大欲求を満たす行為なんだろうなっていうところなんですね。そこからもう一歩踏み込むことによって、例えばそのセックスをしたいとか、まあね、朝まで一緒に寝ていたい、まあ、お泊りしたいとかっていうところで欲求をなんか満たしていくんだろうなって思ったりしますよね。だから最近そのマスクをする生活の中で、普段こう口元を隠してるでしょ。で、食欲を満たす入り口って口じゃないですか。だからその半ばその下着感覚になってるそのマスクの内側の口元を見るとものすごくエロく感じるんですよね。もうこれはなんかね、屈折してるんでしょうね。その食欲、エンダーじゃないですけど、食欲を満たさなくても良くなってきた中で、まあ、性欲も衰えてきた中でのの屈折した欲望がマスクを取った口元を見ることによって、このおじさんは何かで満たそうとしているっていう、わけわかんないことを考えているとね、片道15分のバス乗ってるとすごい楽しいんですよね。まあまあ、そんなことをね、考えたりとかしますよね。だからね、まあこれで聞いて、どんな方がこのポッドキャスト聞いてるかわかんないですけども、まだその欲望に関しては衰えてないよって自負してる方、一度やってみてほしいんですけれども、半分居眠りしながらご飯を食べつつ、その状態でオナニーをすると、 すっごい桃源郷が見れるはずです。やってみてください。どうでもいい話してますよ。どうでもいい話をして、ネタ帳の棚卸しが終わったんで、まあ今日のところはちょっと長めですけど、ホイットニー・ヒューストンの I will always love you、 いい曲を聴いてお別れ、さようなら。Darling.